Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平の蛤御門の編、令和3年3月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。蛤御門の編、3年半やってまいりましたけれども、長いことやってたら幸せな夜が訪れるものです。まさかのKBS 京都ラジオに降臨ということで、今夜のゲストはこの方です。
こんばんは、窓川博士です。どうも
ありがとうございます。
もう隅田先生とは、
いや、もう先生なんて言わないでください。
隅田
それもう、はい、もう子供の頃から拝見してますんで。
いやいや、とんでもないです。あれ、もうあんまりおか、電話ではね、はいはい、ちょくちょくご相談させていただいて、はい、弁護士のあれでね、はい、だけど、お顔を拝見するのは久しぶりですよね。
久しぶりですね。
顔がもう 3.14 になってきたね。
どういうことですか？円周率？
円周率が。
まん丸になったってことですか？
綺麗になってきてましたね。
3.14 ですか？
3.14 になってきましたわ。
ありがとうございます。
一言言わせてもらって、はい、誰が俳優やねん、お前。勝手なこと言いやがって、お前。
あのね、私。
我々の耳に届かんもんと勝手なこと言って
る。京都でひっそりやってますから。
あ、なるほど。
好き勝手言ってるわけですけれども。
俳優もやって。
ただ2年前に、常盤貴子さん主演の TBS 日曜劇場で、私、常盤貴子さんを面接する弁護士役で、出演したことあるんですよ。
あ、そうなんや。
ただ、3秒だけですか。
そっから俳優で名乗ってんねん。
名乗ってるんですよ。
なるほど。
それから2年全くオファーはないんですけれども。
ご活躍で、何よりでございます。はい。
KBS 京都ラジオは、ご出演されることは、
ありますよ。新曲が出たらね、はい、お願いに来るんですよ。それ以外はずっと素通りなんですけどね。ここの、京都の道、はい、ちょっとガタごと多いね。なんていうの、ガスの工事のやつとか。
特に年度末はね、ようやってますね。
そうですわ。そのままやもん、つるんとなってないもん。
うんうんうん、
それをまあ言いに来たわけじゃないんですけど。
よくでも用意どんでは京都、は
い。そうです。
歩いてらっしゃいますよね。
何かありましたら京都。大体この季節になるともう花が咲いてくるというと、もう京都。はい、梅花ね。それからまあお祭り。まあまたとにかく京都行くと視聴率取れるんですよ。
はい、そうですか。
はい。まあ京都か、犬かどっちかですね。
京都か犬か。
はい。もう犬とか猫出しとったらもう。だから番組、一番組の中で、はい、まあ、それから子供さんね、はいはい、赤ちゃんね、はい、生まれつきの赤ちゃんみたいなのをこう、ちょっと2、3個入れといたら、まあ。
生まれつきの赤ちゃん。天でもいつも、芽生えでね、最後。
そうですね、
赤ちゃんが登場なさいますけど。
はいはいはい。生まれたての、赤ちゃんね。僕はまあ、海たちのお母さんって言ってるんです
もう天でご一緒させていただいたときに、いつもまどかさんが、まどかさんの朝の顔のイメージダウンになるかもしれませんけれども、お母さん映せ、お母さん映せばっかり ね。
あれね、お子さん産んだ時のね、お母さんの生々しい顔、あれが好きなんですよ。
ちょっと待ってください。
怒られんだよ、お前。
それは、神々しいっていう意味ですよね。そういう、
神々し
い、ね、やっぱりその、母性の偉大さといいますか、そういう意味でおっしゃってるんですよ、
ね。いや、そうじゃないんだよね。
そういうことで
しょ。お化粧もね、撮ってるじゃないですか、やっぱり。そうしてる場合じゃないから、もう、出産という大きなお仕事の後ですから。
女性の。
そうなんですよ。その生々しさが好きなんですよ。
僕、フォローしてるんですから。いや、生々しいじゃなくて違うんですよね。もう母なる大地といいますか。
はいはい。そうです、そうです。
そういう、
そうですね。
神々しさですよね。
で、大体、お父さんというか、はいはい、まあ、若い、まあ、お子さんできるんですか、まあ、20代とか、はい、30代前半ぐらいのお父さんがね、もう幸せそうにね、お赤ちゃん抱いてるんですけども、何がおもろいねんと思いながらね。
いやいや、朝の顔の、まどかさんがそんなこと言わないでください。そうい
やいや、まあ、朝の顔って、朝の顔も、って言われますけどね、はい、やっぱり裏窓かっていうのはすごいもんですよ。
いや、僕も存じ上げてますけど。
存じ上げんなよ、勝手に。存じ上げるな。
でも朝のイメージはいいですよ。うちのおかんも、はいはい、このラジオにまどかさんが出てくださるということで、もう大騒ぎしてて、
嬉しいな。
週末に実家帰ったら、まどかさんほんま来るんか、言うて、差し入れにメダカ持っていくと。 いやいや、まどかさんも。
差し入れにメダカはいらん。
でしょ。だから、まどかさんもメダカ好きや言うて、行く先々で、メダカもろてもね。
そう、俺、野外ステージで一回、メダカバー持ってきった時に、はい、ほんま殴ったろかもと思ってあるよ。ロックでガーやってる時に、メダカもろてどうすんねんっていうね、
残念ですけどね。ね
まあまあ、いろいろ、いろんなもんをいただきますけどね。まあ、酒が一番ですから、一つよろしくね。ウイスキーとかね。
ウイスキーとか、お酒が、
そうです。楽屋見舞いとかね、はい、よくありますけど。まあ、一番は現金やけどね、やっぱり。
そんな言わんといてください
よ。いや、そうでしょう、大体が。
でもね、ちょうど先週放送の用意どんで、私が顧問先をやってる会社に、まどかさんが訪ねてらっしゃって、はいはい、もう喜んではりましたよ、社長。
あ、そうですか。
LINE で送ってきはって。
阪神大ファンの。
そうです、そうです。
はい。昔からの、なんでですか、あれは。
今朝とか。
今朝とか、
そう。お坊さんの法医屋さんですね。
あの方はまた、面白い人やったね。俺覚えてるわ。はいはい覚えてる。
いや、ちょっと、選手の放送やか覚えてらっしゃって。
忘れるよ、そんなもん。インパクトのあるとしか、やっぱり覚えてないもんね。
僕びっくりしたのが、実家の、うん、うちは京都の宇治なんですけども、うちの実家の近くのあるお店にまどかさんが来られて、用意どんで、はい、で、その直後ですよ、読売テレビでお会いした時に、うん、この間、うちの実家の近く来られてましたね、言ったら、はって。
そうそうそう。大体ね、僕、まあ、朝早いんですよ。はいはい、起きるのもね。
ええ、
で、朝起きて、はい、まあ、毎日やることがあって、
はい、
朝起きたらまず腕立て伏せ50回。
50回もなさるんですか、はい、
それから、スクワット150回、これもう全部時間でやってて、ね、
はいはい、
時間で。はい、で、あと、どういうんですか、体のこの、どういうの、こう、運動ね。
ええ、
小さい運動、こう、体やる、はい、そういうのとか、ぶら下がりとか、
はい、
それをまあ、ちょっとやるんですよ。はい、で、その後、まあ、僕もまあ、ニューヨークでスタジオやってるんで、はい、
そうですよね。
その、スタッフからの、ずっとこう、はい、あるんですよ、その報告が。
あ、業務報告の。
業務報告、はい、それをずっと見たり、はい、してるとね、1時間半があっという間で、だから寝不足が多いんですよ。
ほうほうほう。
だから、ロケ行きますって言って、寝るでしょ、
はい。
もう、車の移動しかないから、寝る時間が。
は
い、
なるほど。その時間ずっと眠ってはって。は
い、で、オープニングが入った時に、
はい、
ここどこやねんってことがよくあるん
ですよ。どこかわからんまま、まあ、ロケ車に乗せられて、降ろされて。
降ろされて、はい、どうぞって言われた時に、ここは一体どこやねん
って思いながら歩いてらっしゃるんですか。
あ、そうなんですよ。そういう状態でやってますからね。あの、もう、で、帰る時もまた寝るしね。
で、起きたらもうどこ行ってか忘れてる状態で。
そうなんですよ。うん、ひょっとしたら今日一日歩いたことって夢かな思う時あるからそんな状態でやってますからね。
いやいや、
でもやっぱり印象にある人はやっぱ覚えてますね、は
い、あ、そうですか。
あの方でしょ、あのトイレが透明になってる。
あ、そうです、そうです。2階のご自宅のトイレがね、うん、透明になってて、うん、あれはね、そうそう、
あれいい加減ですね、なんかね、あの人あの方ね、ご養子さんなんですよ、はい。
あ、そうです、そうです。
ねえ。
はい、奥様の、
そう、
はい、ご実家に婿入りなさって。
婿入りなさって、はい。あんな婿入りして、あんだけ好き勝手なことやってると珍しい。ちょっとは遠慮せなあかんのと思うけど。
まあ、加藤さんっていう社長なんですけど。
は
い
は
い
は
い、
昔からの歴史を、のあるところでしょ、はいはい、あれ。
そうです、そうです。
その歴史を背負ったような顔してるもんね。我が
背負ってらっしゃるんです。
まあ、背負ってらっしゃるんです。
顧問先の社長なんで。
あ、そうなんですか。
無限なにはできないんで。
あ、そうですか。もう今日はこうなったら皆殺しやんな、もう。
まあでもご本人喜ばれると思います。
ああ、そうですか。いや、はい、本当印象に残ってて、まあ、ダンディーな言い方でしたけど。
隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜はスペシャルゲスト、まどかひろしさんにお越しいただいております。
大変。まあ、まあ、こんばんはって言わなかったの。
こんばんは。
これ何回言わなかったの、はい、?1 回の番組に。こんばんは。
4回ぐらい言ってください。
4回。
CM 明けこんばんはと。
そうな。前から出て4本撮りちゃうよな。違いますか
違います、違います。もう今日の、
はい、
これは、これは、お昼に今収録してるんですよね、実は。
そうなんですよ。
はいはい。
はいはい。そんなこと言わんでもよろしい。
よろしい。
なんか時間ちゃんと見ながらやってんの
申し訳ないです。ね、いつもストップウォッチで測りながらやってるんですけど、最初、オープニングしばらく、ストップウォッチ押すの忘れてました。
そやと。俺もさ、どこまで喋っていいか分からへんしやな。頼みますぜ。
まあまあ、ゆるーくやらせていただいてますね。いや、ゆるくや
ないけど、俺も、長いなら長いでええねんけど、
はい、
例えば、はい、30分喋ってええのを45分喋ったらもったいないやん、その15分が。
省エネで。
そうそうそうそう。
なるほど。
きっち ちり、もう時間通りにやりたいぐらい。
無駄なく。
無駄なく。
はい。この番組もでも基本的に。
終わったすぐ帰りしよう。
わかりました。この番組も基本的にもう90分撮って、うん、もう編集もなしで。
編集ないの？
ないです、ないです。
ちょっと待ってや。これはちょっと真面目にやらな
かった。先ほど無双花聞いていただいたんですけれども、こちらの曲は1978年にヤマハの
ポ
ピュラー、
ポピュラーソングコンテスト、
ポポコンって言われてる
のがあって、はいはい、でもこれでね、今度それで妻恋本選会っていうのがあるんですけど、はい、これがね大変なんですよ。
ほうほうほう。
大阪大会とか、
はい、予選があるんですか。
予選があるんですよ、はい、関西四国大会とか、はいはい、まあ、ここまではいけるんですけどね、はい、妻恋本選会はもう全国から集まってくるんで、はい、こいつでグランプリ取らないと、この世界歌謡祭のに行けないんですよ、この武道館へ。
あ、世界歌謡祭ってまだその先にあるわけですね。
先にあんねん。で、この武道館へ行ってグランプリ取って初めてレコードが出るというんですよ。だからポップコーンっていうのはもう、妻恋本選会が最後じゃなくて、はい、その後に、この世界何十カ国か来て、はい、で、まあ、いや、武道館で3日間や。はい、
3日間もやるんですか？
3 日間で、1日目2日目がセミファイナルで予選があるわけですよ。で、3日目で、いよいよ本選っていうやつですわ。これはね、僕の人生の中でも一番ちょっと、なんていうかな、大きな分岐点になりましたよね。僕はもうそれまでは、まあ、もともと、大阪の生まれですからね、はい、生まれは高知だけど、はい、大阪の森口市におったんですよ。森口市の金田町5丁目40番地に。
もう、うん、こと細かに言われましたね。もう特定させて、
そう。で、はい、嫁もおったんですけど、もう結婚しましたからね。
はいはい、
だから言えば、奥さんが働いて、はい、僕がまあ、お弁当を作るというのは、紐みたいなね。英語で言うとロープ言うんですか？知りませんけど。
ロープをなさってて。
ロープをしててね。
森口で。
ああ、で、俺がもうこの曲を作って、はい、ギターで弾いてて、はい、嫁に言ったんですよ。これ、ええで、言うて。で、俺、ポップコーンのがあるから、受けよう思てんねん、言うて。で、聞かしてみな、言うて、俺が飛んでやったら、かっこ悪いからやめてって言うたよ。かっこ悪いからやめて、そんないで。だけど、それが、大阪大会、はい、関西四国大会行って、はい、グランプリ取ってきたから、これ行くなと。妻恋本選会、どうしてもこれ行かなあかんで、と言うて、妻恋本選会はね、結構みんな応援に来てくれたよ。
あ、
うん、親戚とかもバス出して、
あ、バス出して、
静岡
のもうなんかほんま甲子園の出場校みたいな話ですね。
そうそうそう、本当そうなんですよ。音楽の甲子園みたいな、
はいはい、
でそれでグランプリ取ったんで、
そうなんですよね。
いよいよ世界歌謡祭やということ、はい、
武道館、
あ、武道館、これでなんとかまあグランプリ取れれば、はい、デビューですよ。
はい、
あかんかったら、また森口金田町5丁目40番地。この。
もうそのターニングポイントで。
そう。
分岐点。
分岐点。で、俺も森口の時はね、髪の毛伸ばして、はい、もうその音楽やってる歌って、まあロックやからもうなんか汚いじゃないですか。ほんで、嫁はんの弁当作って行ってらっしゃい言うたら、はい、その後ブラブラブラブラするわけでしょ。ロックやから。
もうその頃から今のヨイドンと一緒でブラブラブラブラ。
そう。
街を。
街を歩くわけじゃないけど、部屋でブラブラして。
部屋を。
で、昼はもう近くの、はい、お好み焼きのおばはんとか行ってね、
はい、
食べんねやんか。250円ぐらいの、そう。
250円ぐらいの。
このもうおばはんが怒ってな。
あ、お好み焼きのおばはんが。
あんたもう、あんた毎日ブラブラブラブラして髪の毛伸ばして、あんた、何してんのあんたは。で、昼間からあんたとこご飯、毎日のお好み焼き食べに行っても、ろくな人やないな、あんた。言われてて。
お客さんにボロクソ言いますね。
うん。それは毎日やから。
毎日行くから、はい。
うん。でも怒って、で、それで俺、いよいよや、ということで、バッてやったら、グランプリ。
グランプリ。
これがね、面白いのはね、
はい、
俺の歌ってね、飛んで飛んでが、まあ、ほとんどじゃないですか。飛んで飛んで回ってが。
はい、
歌詞のほとんどが飛んで飛んで回ってなんですよ。
あの、無双花。
無双花は。
はい、はい。
ええ、だから、できたらもう5分ぐらいや。
ね。5分。曲も詞もですか？
詞も
5分ぐらいで。
はい、そうそうそう。歌いながら作ったから、メロディーね、はいはい。あ、もう飛んで飛んで飛んで、だって、回ってしかないんだもん。
ですかね、そうですよね、
でも言いにくいですよ。何があんの？あと、なんか、知らんけど。
知らんけどじゃないですか。
さ、あんなもん適当やんか、そんな。ほいで、それね、
はい、
この飛んで飛んでが印象にあったんでしょうね。この、まあ、武道館で、決勝大会とか、予選の時もそうやったけど、はい、 あのパンフレットあるじゃないですか、あの、みんなもらってくる入場の時に、はいはい、あのパンフレットまあほなやつがこうなんか退屈なんかどうかじゃんけど、はい、飛んで飛んで聞いたらね、はい、紙飛行機でピューって飛ばしよったよ。
飛んで飛んでを見て
飛んで飛んで飛んで飛んで見て飛んで飛ばすってアホなやつでしょ。だそれがギューッと飛んで回って、はい、回って回ってギューッと回ったんですよ。
ああまさしく。
おう、ほんだらこれみんな見てるから、はい、おもろいなってみんな持ってるから、
はいはい、
もうあの俺が出てきたら歌聞かんと紙飛行機バー作り出して、
ああそう歌に合わせて
合わせて、ほんだらねもうこれ予選で通過してるから、はい、予選で歌ってるから、はい、決勝の3日目になったらみんな知ってんねん。もう飛んで飛んでや
って。あれ来るわっていう。
で、窓川博士さんです。もうそうかな言うたら、くしゃくしゃくしゃくしゃ言うてても、わーってみんなが、はい、ほんで飛んで飛んでるとこをみんな待って、飛んで飛んでるとこせーので、うわーって、もうだからもう、武道館がもう紙飛行機で、うわーなって。
あ、じゃああの、A ちゃんがタオル投げるような。
そうそうそう。
ね、ライブで。そんな感じで。
うわーって飛んでるの回って回って。ほんだ審査員20丸や。20丸、20丸、20丸。
えらい盛り上がってるなっていう。
そうそうそう。それで撮ったようなもんや。
で、世界歌謡祭も。
その世界歌謡祭
がそうか、武道館で、
うん。で、デビューしたんですよ。で、俺また森口帰って、はい、もう嫁はん、東京行こう。うん。だから、お好み焼きのおばあに、じゃあなったな、会えたら、あんたはね、いつかやろう思とって。
手のひら返して、
うん。いつかあんたはね、やろう思とって。そら、もうそんなギターばかり弾いてるからね、私はいつかやろう思ってて。さよならおばあん言って、東京出てきて。で、まあ、一曲で終わって帰ってきたんや。
でもそこで、東京ではどうやったんですか？
東京ではあんた、だから、すぐに売れて、もう、はい、ザ・ベスト10とかね、いろんな番組出てましたけどね。
80万枚売れたんですよね。
そうそうそうそう。だから、ベスト10が毎週あるじゃないですか。はい、だから、レギュラーみたいなもんだったんですけど、それもね、6週か7週か、それぐらいやったんちゃうかな。
ベスト10、ベスト10に当時のベスト10ずっとそんだけ出てるってすごいことですよね。
いや、すごないでしょ、別に。
だってテレビの影響力がまた今とも全然違う時代ですもんね。
そうですね、まあまあね。で、また、コマーシャルにもなりましたからね。はい、あ、僕のね、歌はね、もうあれ、コマーシャルな、もう8本ぐらい出てんのよ。飛んで飛んでが。
あ、飛んで飛んでを使った。
はい、ゴルフボールのも、ダンロップのゴルフボールのも、これ飛んで飛んで、よう飛びますね、ビヨーンって。あの飛んで飛んで、止まって止まるでね、あのピンのとピャッと止まるっていうのとか、まあ、それからなんていうか、公園なんかの、はい、まあ、なんとか、ね、観覧車、あんなんの、
回る。
飛んで飛んで回って回ってとか、いろいろ、あ、殺虫剤もありましたって。
殺虫剤。あ、そっかそっか。虫が飛んで
て。虫が飛んでてね、落とすってピューと落とすとか。もういろんなの出てるんですよ。もうえらいもうそのたんびにもうね、お返事いただいてありがとう。
いただいてありがとう。
いや、そんなことがあってね。
ええ
ー。だけど、やっぱりなかなかね、もう2曲目の愛しのキャリアガールっていうのを出したんですけど、これが全く売れずでね、まあまあもちろん売れないのは当たり前だろうけどね。なぜなら俺はもうまぐれでグランプリ取ったようなもんやから、それはもう仕方ないなと思ったんだけど、でも、ぐれましたわ。
ぐれて？
ぐれたぐれた。あ、それこそ朝の5時まで飲んでましたわ。新宿の駅前で。
奥様と東京行かれて。
行って、でも、仕事はないんだもん、だってもう。何にもないんだもん。バイトするわけにいかないしな、はいはい、顔は売れてるしな。
ああ、そっかそっか。逆にそれもできない。
で、また俺ね、ちょうどね、その頃もう、お酒はあんま知らなかったから、夜の街っていうの全然知らなかったから、楽しいってしょうがなかったの。
大阪時代はそういうのあんま遊んでなくて。うん、
ボトルなんか入れた。俺、最初初めての時、はい、ボルト一本言うてしもたよ。ボルトは違いますよ、って。
スナックかなんかで、
うん、それぐらいもう全然知らなかった、
それまでお酒飲んでらっしゃらなかったのに
飲んでなかったの、東京行ったから飲み出した、
はいはい、
だからもう夜が楽しいって、
はい、
毎晩飲みに行ってで帰ってくるのが朝の5時6時、ほったらもう嫁はんがもう朝洗濯してますね、もう子供できたから東京で、はいはい、で洗濯しても、はい、何やもてんのあんた俺に怒るからさ、さっき寝とけ言うたやろって言った。寝て起きてんねよこっちゃーい。
もう寝て起きて洗濯して。
そうそうそう、最低のその生活をね、1年半ぐらいしたかな。
はー、1
年か2年ぐらいしたわ。ほんでもうちょっともう限界やったんで、
はい、
もう帰るわ言うて。
大阪に戻られて。大阪に
戻る。森口また金田直上名40番に帰ってん。
あ、また同じとこに。
普通違うとこ行くやろ。
また。
宮古落ちやのに。
で、またお好み焼き屋に。
行ったん。ほんなら、そろそろ帰ってくる思とってん。お前帰せよ。
調子ええおばちゃんですね。
そんなことありましたけどね。
今夜のハマグリ御門の編は、まどかひろしさんと共にお送りしております。
はい、こんばんは。食べますね。食べますね。
これで3回目になります。
3回目になりますけど。
はい。先ほどの越冬ツバメが1984年、ってことは昭和59年だと思うんですけれども、まどかひろしさんのその芸能史を語る中で、はい、まあ、私は昭和51年前なんですけど、はい、最初に認識したのは、うん、やっぱり。
最初に妊娠した
認識です。ごめんなさい。妊娠はしております。
妊娠はしてこれね。
はい。
ほんまにもうなんか芸能人の赤ついてもうたね、これお笑いの。こんなこと言う、いちいち言うか。
ね、ただね。
言わんでもいいことやろ。必要のないことやろ。
そのね、まどかさんは、本当にその音楽家としての功績と、うん、あとバラエティ、タレントとしての功績をね、はい、これだけ高い次元で、両方成功されてる、もう二刀流と言いますか、ほんまに早すぎた大谷翔平やと。
そう？
いや、よく考えたら、いないんですよ、本当に。
あ、そうか。
今日ね、昼の番組でチキチキジョニーのラジオ、僕出てたんですけど、その時そういう話になって、そういう話してると、その歌とバラエティで、うん、今やったら誰やろうって話になって、
ああ、そうか。
星野源ちゃうかってなったんですよ。
ほう。
だから、まどかさんは、早すぎた星野源であり。
なるほど。まあ、でも、屋敷さんがいましたけどね。
ああ、高仁さん。
高仁さん。ねえ。まあ、お亡くなりになりましたけど、残念な。ああいう方がおりました。
だから、か関西ではそうですよね。
そうですよね。上沼恵子さんも、どっちか言ったら、まあ、お笑いですけども、
歌を大切に。
フェスでやってあるからね。
なさってますよね。で、上沼さんや、うん、屋敷隆人さんとかは、うん、まあ、関西で天下を取られて、どちらかというと、うん、そう、芸風がね、うん、攻撃的な、はい、オフェンシブなスタイルだと思うんですけど、まどかさんって、受けのスタイルじゃないですか。
はあ、ははあ、
ディフェンスの。
はい、はい。
だから、そこが今までその関西で、大御所で、いらっしゃらないタイプの、
はあ、ああ、なるほどね。
考えてたらそうやなと思ったんですよね。
ははあ、話するな、これは。いや、本当そうかもわかんない。
僕はね、それは、うん、まどかさんが、うん、全日本プロレス、うん、ジャイアント、ババハヤカーちゃうかなって。
なるほど。猪木派だとそうはいかない。
猪木さんどっちかって攻撃的ですよね。
はいはいはい。
ババさんは受け。うん、
受け。あ、なるほど。
で、相手を、なんか持ち上げるというか、うんうん、受けることによって、ね、フリッツ・フォン・エリックの、アイアンクロー、ね、ね、うん、その恐怖を、ね、うん、かき立ててみたいな、ことをされる、う
ん。それってな。そんな話誰としてんのそれ。勝手なことすんのやめてくれ、
ね。いや、私の周りでそういうね、演芸史を研究するグループがあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、この番組でも定期的にそういう発表しておりまして。
ああ、なるほど。
その中でやっぱりまどかさんのスタイルっていうのは、特殊な。
いや、だからね、それはね、もうね、確かに、それはあるかもしれません。多分ね、僕の性格やと思いますよ。はい、M なんですよ、M。
M ですか
?M。屋敷さんはもう完全な S でしたからね。
あ、そこが、一致するんですか？
そう。
世間には M の顔してるけれども、うん、ほんまはド S とかじゃなくて。
あ、そうそうそうそう。いや、僕はもう M なんです。ド M なんです。
正真正銘の。
正真正銘の。ド M なんです。
ド M ですか？
小指を、ヒールで踏んでほしいようなタイプですから。
もうね、明日から用意でも見るとき印象変わりますよ。
帰りにできたら一つご協力を。いや、そしたらね、これ気ぃつけなあかんのは、はい、僕らぐらいになってくると、はい、まあ言うたら後輩ばっかりになってくるわけですよ。
そうですよね。
そうすると、突っ込んでくれんのですよ。
はいはい。
うん、そうするとこっちは商売上がったいなわけですよ。
なるほど。
だから、どうするかというと、うん、深々と頭を下げる、
はい、
要するに後輩にも、これはしとかないと、突っ込んでくれないんですよ。
まどかさんの場合は、本当に中堅、あるいは若手に近い人でも技を受けるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
で、ガンガン受けて、受け身を取って。
うん、いや、そうだから、技をかけてもらえるようにね、やっぱりしてもらわなあかんので、だからそのためには、もう、どっちか言うたら、まあ、僕がですね、はい、親分肌で、おいお前って言ってたら、なかなか技かけてくれないじゃないですか。だからそこはもう、ペコペコしとかないとダメなんですよ。
まどかさんのそういうバラエティにおけるスタイルっていうのは、うん、やっぱりしんすけさんとの出会いっていうのは大きいんですか？
もちろんですね。もうもちろんです。もう僕が多分これ、まあ、僕はあんまりしんすけさんに好かれてないからあれやけど。
え、好かれてないことないでしょう？
いやいや、まあ、一緒に仕事してるとね、はい、いろいろトラブルもあるし。
あ、そういうもんなんですか？
はい、そうです、そうです。俺は、 あの彼を嫌いになったことはないよ、ないけども、やっぱりいろいろあるんですよ、こういう芸能界にいると近づいて、僕ぐらいのもんちゃうかな、あの人とずっと仕事長いことやってたのは。だから彼がまだもうずっと下から上り詰めていくまでずっと一緒やったから、だから僕はもう最初はもう慎介お前なって言ってたのが、もう慎介お前なではもう言われへんぐらいです、はい、もうたとえ先輩であろうと言えないぐらいの大きくなっていった人やから、だからまあその向こうもまあなかなか難しい部分があるとは思うんですけど、あの彼の影響はもうものすごく大きいですよ、芸に対しての、はいはい、だからあのなんかこう多分僕がこうやって用意どんで、はい、隣の人間ごこさんでずっと歩いてる時に、あのこの島田紳助やったらこういう風に展開してくやるなっていうのはもうすごくわかるんですよ。
へえ。
うん。だからそういうのはもう影響は一番受けてるん違うかな。
へえ。
うん。
その今ね思い返してみると、その、うん、無双花が1978年、これ昭和53年なんですよね、はいはい、で漫才ブームが来るのは昭和54年、はい、55年だと思うんですけど、はいはいはい、その紳助さんと最初の出会いっていうのはどの時点なんですか。
ね、僕が大阪に帰ってきた時に、あの島田紳助さんが毎日放送 MBS で
ヤングタウンですか。
ヤングタウン、
はいはい、
やんたんやと思うわ。で、その時に友達に手紙を書こうというコーナーをやってたんですよ。その手紙を書こうに、まあ、いつのそういうプロデュースする力が、まあ、昔からありましたからね、はい、才能がまあ、まあ、普通じゃなかったらあれなんでしょうけど、僕にですよ、
はい、
あの、窓川博士さんと手紙を来たんですけど、はいはい、あなたは一発屋で全然売れたいのに、時々テレビでニコニコしてると。
はい、
で道を歩くときもあのまっすぐ歩く、
はい、
どうか下向いて押しぶれてんねんから下向いてこそこそと歩いてくださいみたいな、
はい、
もう大概のことを書いて、
はい、
僕のところにあの人を介して送ってきたんですよ、
はい、それまでは全くお付き合いなかったんですか。
もちろんです、もちろんです。
ないのにいきなりそのラジオの企画で、はい、
そうで、これを読んで僕もちょっと、はい、まあ言えばまあ、ぶち切れたわけですわ。なんやねんと、これ俺がお前なんか迷惑かけたんかいう感じで。で、どうせやったら、
はい、
そのラジオの生放送に行こうと。
ヤンタンの。
ヤンタンに。
はい、ほ
んで行ったんですよ、あって。ほんで本番中に行くから、ミキサーを通って行くから、はい、ミキサーの人が、じゃあちょ困ろうとかで言うてんねんけど、はい、いやいや、ちょっと話があるから言うて、中入って行って。はい、ほんならね、あの、紳助さんがね、あの、来よったな、みたいな、してやったりみたいな、ああまあまあ、顔しましたわ。
じゃあもうその手紙送った時点で。
こいつ来よったら面白いのにな、みたいな感じの、もう全部あの人はね、人を踊らすのがうまい。すごいんですよ。でも僕はもう大概素人やから、そんな分からへんから、お前これどういうことやねん。
その時バラエティの色派とか分からなくて。
うん、分からないから、
はい、
もうなんやねんこれ。で、こんなもんお前に渡される、俺がなんかお前に迷惑かけたんか、みたいな。ちょっとわっとなったんですよ。わわわっとなってんだけど、はい、それを、今度は、朝日放送のテレビのプロデューサーが、ラジオたまたま聞いてて、
は
い、これおもろいテレビでやろうってなって、それがテレビになったんですよ。
あ、それがあのクイズ仕事人。
いや、その前にまたあったんですよ。こたつの中で喋るみたいな。で、まあ、それがあって、その番組はもう僕ももう3ヶ月ぐらいで終わったんですけど、はい、そっからクイズ紳助くんの前身の番組が始まったんですよ。だからね、まあ良くも悪くも本当あのちょっと長いこと付き合いすぎたと彼には、ね、彼とはね、はははもうやっぱりもうすごい人になってしまって、はい、僕のようなね、まあ関西ローカルの人間がまあ彼と一緒に仕事するのはちょっとおこがましかったのかもわかんないですね。
いやーでも僕らが子供の頃からずっと見てて、うん、ほんまに紳助さんと窓岡さんのやりとりっていうのは名勝負数え歌というか。子供の頃見た長州と藤波のね、うん
うん、
長州が攻撃的で、
う
んうん、で、受けが藤波辰巳。
じゃあ、そうやねそうやってんけど、
はい、
彼がもう言うたら長州じゃなくなったんですよ。もう、長州とかもう、WWF の世界チャンピオンだと思って。
ああ、そうか。
俺は藤波のままやったんですよ。
藤波さんもすごいですけど。
まあ、藤波もすごいけど、はいはい、やっぱりもう、アメリカのマジソンスケアガーデンでやる世界、
はい、
春子が見たなってしもたんです、彼が。
なるほど。
もう言うたんです。もう世界で一番、まあ、日本で言うともう彼を、の上はいないぐらい、もういやもう本当、あんな人はなかなか出てこないぐらい。だって、 番組もどんどんプロデュースしていったし、それからヒット番組も作っていたし、それから歌を作っていたでしょ、
あ、そうですよね、ヘキサゴンで、
ヘキサゴンで、はい、だからもう彼はもう僕なんかがもうついていける、その受けるような、もう受けれるようなパンチじゃなかったんですよ。もう
そうは見えなかったですけどね、僕もずっと新助さん引退なさるまで、だから
そこでね、ちょっと寸止めやっちゃうともう面白くなくなっちゃうんですね。
はあ、は
あ、うん、まあ若い時はね、寸止めどころかもう本気でやりやってたんだけど、はいはい、ちょっと分かってくると、あのお客さんどうやったら笑うやろうなとかいうのでこうやるじゃないですか、はい、でももうあまりにも力がもう近いすぎると、もう彼があの寸止めしても俺はもうとてもじゃないけどぶっ飛んでしまうぐらいのね力、まあ本当すごいんですよ。あ、
だからそこが当事者とやっぱり視聴者と見して見てるものとの違いというか、
そうそうそう、
僕はその全然感じませんでしたけど ね、
あの彼のすごいことは、はい、もう本当プロデュースする力なんですよ、はい、だから僕は彼がね、どういう人間であるか僕は知らないですよ、はい、あのプライベートのことは分かんないから、はい、でも僕はその芸能人島田紳助っていうのは、はい、ものすごい人であるってことは今でも思ってるし、うん、で彼に教えられたというか、はい、こうすればこうなるんやなとか、それから彼の持ってる魅力、なんていうかな、なんて言うんだろうな、こう人のひだ、心のひだをね、こうまあこううまくこう表現したりね、そういうね細かいとこね、
その今私たちが持ってるまどかさんのイメージって多くが新助さんがつけたと言いますか、
う
ん、例えばメダカ好きであったりとか、
う
ん、冒頭話してた、あとジャイアントババハ、いつも要はあのなんでババやねんってまどかさんに言ってまどかさんが怒るっていう、
うんうん、そうそうそう、ね、だからまあ彼が全部こう掘り出していってくれたよね、
へ、
うん、
であとおっしゃってたんが、あの246のスタジオで、はい、いつもエアコンの温度高く設定して、うん、でまあミュージシャンが喉乾いて自販機でジュース飲むと、それでこのおっさんはそれで儲けてるんやみたいな、でいつもこのスタジオの自販機のねキーをジャラジャラジャラジャラ言わしとんねんみたいな、
あのね、
はい、
それはね半分ほんまなんですよ。
ジャラジャラ言わしてたんです
か。それはないかもしれないけど、はい、自販機は確かに、はい、あの名題持ってましたから
ね。僕なんかほんまにそれを中学生の時に聞いてて、で、あの大人になってね、うん、あのまどかさんと知り合って、うん、246に初めてちょっと行った時に、うん、でその時に自販機見て興奮したんですよ。おお、
じゃあもうええ、
これがまどかさんが鍵開けてる自販機だって。
そうですか。うん、俺の手がついてた。
指紋ついてました。
いや、もう、だからそういうのを、こう、うまく、こう、引き出すんだよね、あの人は。
ああ。だからそのね、うん、ああいうヘキサゴンでいろんな羞恥心だったりで、うん、はいはい、あの女性のグループ、うん、プロデュースなさってましたけども、うんうん、その中でも僕は新助さんがいろいろプロデュースされた中で、あのまどかさんをのその潜在能力を開花させたっていうことが実は一番の功績なんじゃないかなって、
うんうん、いや多分そうだと思いますよ。
すごいと思うんですよね、
うんうん、高人さんとも一緒にやってましたし、
はい、
高人さんもう、同じような感じなんだけど、高人さんは、僕と遊んでる感じなんですよね。
あーはーはーはー、
うん、だから僕に対しての驚きもあるんですよ。だから僕は高人さんに何を言われるやろとか、こう来るやろ、こうすればあの人がこう喜ぶだということをもうシミュレーションしていくんですよ。
はいはい、
あの、ラジオの本番前に。だから自分でも作っていくんですよ。それを、あたかもアドリブで考えたように喋っていくと、あの人すごく喜ぶんですよ。それで番組がぐわーっと盛り上がっていくんですよ。新助さんの場合は、この何を考えても無駄なんですよ。彼の言われる通りに猿回しのようにやってると、僕はすごくこう面白くなっていくんです
。だからも
うそういうね、才能がありましたよね。
ああ、うん、全然だから、取り組み方が違うんですね、うん、その。
そう。でね、さんまさんなんかはね、はい、もうカリフォルニアの青い空みたいに、もう真っ青で、
はい、
もうめちゃくちゃ面白い。それだけ。
は
い、
うん、
もうこれでもう、なんていうかな、もう制覇してるじゃないですか。
はいはい、
島田紳助の、笑いというのは、はい、カリフォルニアの青い空じゃないんですよ。なんちゃら、バリ島とか、ちょっと、突然ザーッと雨が降ったり、曇り空があったり、そうかといったら晴れたりという、その変化するっていうのかな、そういう面白さがありましたね。泣けるし、笑えるし、怒るし、もう、なんかそういうなんかこう、面白さがありましたね。僕はそういうのが好きだったんです、また。
うん、 いやなかなかこんな話をまどかさんからお聞きできるとは。
いや俺もねあんまりこういう話はしないんだけど、ね、まあ KBS やからええやろってやってるんだけどこれまあまあでも本当そうなんですよ。なかなかこういう話で、ね、機会ないですからね。
隅田隆平の浜栗御門の編、今夜はまどかひろしさんと一緒にお送りしております。
こんばんは、まどかひろしです。よろしくお願いします。
4回目になります。
4回目になります。
先ほどお聞きいただいた川中美幸さんの提灯の花、こちら作曲なさったのが1998年、
はい、これはね阿久悠先生の
阿
久悠先生の詩でしてね、はい、まあ阿久悠先生との出会いはあれなんですよ。その前に、はい、ちょっと演歌の歌手 に詩を書いてくれって言われて、はい、阿久先生だったんですけども、はい、男歌っていう曲を、山本譲二さんの、でまあ僕は書いたんですけど、その時ね5人いたんですよ、はい、作曲家が。だからまあ阿久悠先生ぐらいになると1人が詩書いて作曲家5人ぐらい、まあ言うたらコンペです
か、コンペを、
うん、やるんですよ、はい、でまあ僕ともう1人演歌の作曲家の2人が残ったんですよ、どっちがいいかってもうメーカーのね人たちももうレコード会社があって、はい、どうしようどっちもいいんだけどなって、それで阿久先生ともにお願いして、阿久先生が、先生どっちがいいですかって言った時にどっちもいいけどもどっちの人が若いんやって言ったら、まどかひろしの方がまだ30ちょっとなんで若いですねって言ったら、はい、じゃあまどかひろしの曲をもうここにしなさいと。やっぱり若いうちからねこのペケされるとね、ボツされると自信をなくして作曲家なんか書けなくなっちゃうから、ここのとこはどっちがいいかわからないんだったらまどかしとけよっていうのが阿久先生が言われたんですよ。それで僕はそれで阿久先生との出会いがあったんですよね、はい、そっからドンガンドガンがあって、はいは
い、あれもね、あの曲も阿久先生ですね。
でこれで阿久先生がもう、はい、結構お前やるやんけみたいになって、この提灯の花を、
そういう
窓がよろしでやったとやと。だから阿久先生には本当なんかもうあんな偉大な先生にね、いろいろと勉強もさせていただいて、チャンスもいただいて、まあね、川中美幸さんもこの歌随分と気に入っていただいて、
はい、
ことあるごとに歌っていただいたんですけどね、
いやもう窓かさんは
今日ってさ、
はい、
笑いもあんまりないんだけど、後半大丈夫？
いやいや、真面目な話を聞きたいんですよ。
あ、そうなん？
そうです、真面目な話も。
なんか、掘り出すのうまいな、人の話。なんか、こう、ガーッと出してきて、気づいたらペラペラペラペラおしゃべって真面目なこと言って。
まどかさんにそう言われたらめちゃめちゃ嬉しいですね。
う
ん、
そう。
まどかさん
いつも。でも俺のキャラは立ってないで、今と。
あのね、僕、これ真面目な話、ほんまに、まどかさん今、68歳でいらっしゃって、
はいはい、
私44なんですけど、はい、60代の方の話をちゃんと聞かなあかんなと思うんですよ。
あ、そうなん
や。ちゃんと伝えたいなっていうのがありまして、先月巨人師匠にゲストをお越しいただいて、はいはい、昔の話をお聞きしたりして、やっぱり僕ら40代って、その、子供の頃40代ってめっちゃしっかりしてる。
うんうん、
と思ってたんですよ。もう不惑って言われる
から。不惑の年でな、
うん。それがまだもう惑いまくりで、
そう
惑ってますね。
あんまじゃあ、弁護士の先生やってるからそんな言わんもええんちゃうの。イメージダウンやで、それ。
ほんまですね。惑ってますって言ってんのに、ご依頼いただけないから。
そうそうそう、
いや、惑ってない。まあ、ほんま、仕事はちゃんとね、やってるんだけれども、だからいろいろ悩みは尽きないし。
人生の中で。だけどね、この年になっても迷うよ、やっぱり。
そうですか、まどかさんのお年
でも、うん、ずっと迷いながら来てる。ただね、僕なんかはもう言うたら、マラソンで言えばもうね、真ん中過ぎて、もう言うたら、ゴールに向かって、行く年齢じゃないですか。
折り返し地点
は過ぎて。折り返し越えてね。いや、そりゃそうでしょ。あなたで折り返しちょっと超えたぐらいや。
ぐらいでしょうね。
うん。僕なんかもうゴール見えてるやん。そしたらね、ゴールを見えるっていうのは、いろんなゴールが人生の中にあるんですよ。例えば芸能界で言えば、番組が始まって終わる。これが一つの命なんですよね。はいはい、で、僕はそうやって、いろんな番組をやってきたから、いろんな番組と出会って、いろんな番組と死んでるんですよ。その段階で。終わってるんですよね。うん、はい、でもまた新しく番組は、まあ、運が良かったからやらせていただいて、
はい、
それでまた生き返って、はい、で、これの繰り返しをずっとやってんだけど、一番長いのがこれ、用意ドンなんですよね、今ね。で、まあ、例えば、 他にもいろんな出会いがあり、例えば、まあ、両親とも、はい、もう僕は二人とも、もう来ない、まあ、親父もこの間亡くなって、そんなことがあって、まあ、いろんな人とも別れがありますよね。はい、だからこうやって用意どもやってると、いつかまあ、その、終わる日があるわけですよ。それをね、死ぬとすれば、はい、どうやって生き返ろうって言ったときに、もう、おそらく、この年になって、はい、テレビが次に来ることはまずないだろうっていうことは僕は思ってるんですよ。じゃあ、もう僕はどうすればいいのかなって考えたときに、はい、人生もいつかは死ぬわけじゃないですか。はい、死ぬのはすごく怖い、はい、恐怖で、と思う、
はい。
でもね、その死んだ後に何があるんだろうっていうことを、こう、自分の中で空想するんですよ。死んだらこうなるだろうって自分で勝手に空想するんです、そうすると死ぬのも怖くなくなるんですよ。今の別れがあることばっかりを考えるから、はいはい、すごく未練があったり怖いんだけど、その終わった後に何ができるだろう、何をしたいなって思えば、もっと、それはもちろん思い切り今あることでやるんだけど、用意のやるんだけど、はい、でも用意どんが終わったらどうしようって、そういう風な受け身になってこの仕事をするんじゃなくて、はい、これを一生懸命やって、はい、終わればもっと違う楽しいことが待ってると思えばね、なんかね、そうでもないんだよね、この人生。だから人は生きてるんだけど、はい、何度も死んでるんだなという風に思うんですよ。
ほんでまた次のことが始まってますもんね、僕自分自身考えても、
う
ん、
まあ仕事もそうじゃないですか、まあずっとやってた仕事を途中で辞めて、はい、新しい仕事に変えたりする人もいるし、
はい、
もうそんな、まあ、コロナがもう一番いい例でね、いろんなこういうふうな大きな波で仕方なく、でもまた次の、人生が、一回死んでもまた次の人生が始まると。だからそういうふうに思った時に何をしようとか、次何にしようって考えたら、まあそんなに、まあ怖いもんでもないし、寂しいもんでもないかなって、最近思いますね。
まどかさんのお誕生日会毎年行かせてもらってて、うん、で、他の人の曲歌われる時あるじゃないですか。
はいはい、
で、水戸黄門のテーマソング。
はいはい、はいはい、
あの曲をまどかさんが歌われるのが、よく歌われるじゃないですか。はいはい、僕聞いてて、もう、水戸黄門のテーマソングなんかで、僕泣いたことなかったんですよ。また、おじいちゃんまた見とるわ、みたいな。おじいさんブラブラ歩いて何がおもろいみたいなね。が、まどかさんが歌われて、歌詞を改めて聞いたら、かつこのもう40なって聞いたら、染みるんですよね。
あの歌ね、僕も大好きですよ。だから、
人生楽ありゃ、
そう。もう当たり前のこと。
当たり前のことなんですけど。
言ってんだけど、いや、そうなんですよね。だから、まあ、希望を持って生きるということの大切さっていうのかな。こう、例えば、よく聞くんだけどね、はい、女の人に聞いてる、私はね、
はい、
好きな人がいないって言うんだよ。例えば、ご主人がいるで、私も、はい、主人なんかもう好きでもないわって、好きはないねんって言って、
うん、
でも、誰も愛してくれへんしって、あなたはね、誰も好きでなくてもいい。そんなことは問題じゃない。あなたは誰にも好かれてない。
はい、
それもどうってことの話だと、はい。ね。問題は、誰かを好きになろうとする心と、
うん、
誰かに好かれたいと思う心。これが一番大切やねんと。だから、好きな人がいなくてもいいんだよ。
うんうん、
誰か好きな人を作ろうとする、
はいはい。
人を愛そうとする心が一番大切やというふうに僕は思うんですよ。だから今の、なんていうかな、中で、どうやって生きていくんだって、生きることを、なんかこう、楽しんでいったり、はい、ということが大事だなという感じがするんですよね。
だからさっきのモズ翔平先生の音楽の話も一緒で、結果じゃなくて、そのプロセスというか、やりたいことをやって、
そうなんですよ。
っていうことなんですよね。
今、そうなんです。やりたい。そして、今自分がやりたいんだったら、やらなければいけない、
うん。
やらなければいけないからやる、
うん。
そしたら何か見えてくるだろうっていうことでしょうね。
その結果がどうであれっていうことですね。
うん、そうですよ、はい。
最初からその結果を見越して行動するんじゃなくてっていう。はい、
そうです。これちょっと、あれかな。だいぶいい話になってきたけど。
ちょっとまとめて新書にしません？
うん。いや、そこまで全部言ってるのは、俺適当に喋ってるから。
もう本当にその、まどかさんの独特な、力の抜け具合、
うん、
でも用意どん見てても一般の姿勢の人がその人生が輝いて見える、 あのやり方っていうのが、でもまどかさんしか成し得ないと思うんですよね。
いやこれがね、あのね、まあこれもまたあれだけどね、やっぱり68歳になってくるとね、はい、やっぱり例えば織田信成、
はい、
大したロケやってへんやんだもん。だけどね、輝くんだよね、
若いというだけで
素晴らしい。だからね、彼みたいなね、こう、いやだからおじいちゃんに言わせたら、まどかひろしをキャンタの方がね、あのよう引き出してとか言うけど、テレビから出てくる映像を見てみ、もうやっぱ織田君、はい、それから蜂蜜君、パーッと明るいのよ。だから年寄りはね、やっぱりね、本当にちょっと考えていかないとダメ。本当にそれがね、はい、僕一番正しい道だと思うんだよ。早くね、こう、まあ自分がどこまでできるか見てね、あ、もうこれはだってプロデューサーとかディレクターさんって、言ってくれないじゃないですか。もう君もそろそろやめたらって、
よいどん。まあ、まどかさんはもうそうね、言われる立場じゃないですもんね、今も。
そう。
は
い、絶対言ってくれないと思うね。うん、そうなってくるったら、マネージャー。マネージャーはもうまどかさんそろそろ辞めたらって。言わへんやん。だって、俺が辞めたら仕事のことでギャラくれへんなるから、マネージャーは。あれは生活が かわってるから。まあ、もう誰が決めんねえと。もう僕しかないんですよ。僕が、ああもう自分はもうこんなもんだなと、それだったら後輩に譲った方が絶対に番組は面白くなるだろうなと思った瞬間に、やっぱり自分からもうやめようと、勇退しようと思うんです。これをね、僕はね、もう記者会見ではっきり思うと思う、ね、勇退離脱っていうのを
勇退離脱会見を
勇退離脱会見、あ、
僕はもう窓川さんを見続けたいですよね。
いや、あなたみたいな人が追ってくれたら俺もやるけどやな。
そのね、あの、なんかね、説明なかなか難しいんです。言語化するのは難しいんですけど、まどかさんをテレビを通して見る安心感、それがやっぱりそのまた若い頃と違って、うん、なんかまどかさんみたいに存在になれへんけど、考え方とか生き方っていうのは、うん、これから50代60代なのにあたって、うん、絶対そういうふうに若い人にも偉そうにすることもなく、私に偉そうにすることも絶対ないし、なんか、でもそれって簡単そうで難しかったりするじゃないですか、特に芸能界。
ああ、そうかな。
でも本当に。
ああ、まあ、年取ってきたらね、変わってくるのよ。例えばね、俺ね、毎週土曜日はね、はい、空き缶を開いに歩いてんのよ。
そんなもんさっきですか。歩きっぱなしですね、もう。
そう。ね、散歩がてらにね、はい、袋を持って、それから、挟むやつ持って、はいはい、空き缶の道路をこうやって、道路にある空き缶捨てるやんか、みんなこう、車の横なんか、それをずっとこう拾って、いっぱいになって帰ってきて、それを毎週やってるんですよ。だね、最初はね、もうこんなとこ捨てやがってと、こんな、どんな顔しとんねんとか、なことを彼思いながらブツブツブツ、こんな、お前よ、こんな神経しとんなとか思ってたの。でもね、最近はね、もうそれもね、やってるとね、そんな思ったらあかんと。なぜならね、はい、俺が勝手に拾ってんのにね、それをね、落としやがってとか、捨てやがってとか言うのはおかしいと。俺が勝手に、はいはいはい、俺が勝手に拾ってんの、誰に頼まれるの。だからね、だからそうなってきた時にどう思わなあかんのかというのは、あ、俺のために落としてくれてんだと。いや、それぐらいの気持ちじゃないと、いや、まあ、ボランティアなんていう、そういうおこがましいもんじゃないんだよ。自分がなんかこう、どうせ道歩くんだったら、空き缶を拾って歩いたら、楽しいじゃないですか。そんなになってくるんだよね。思いもしないようなことが。
そうなりたいですね。まどかさんのもう、達人ですよ、人生。
達人じゃないって。
だから僕だから。
立たないんだもん、だってもう68だから、もう、本当に。
ありがとうございます。まどかひろしあり続けていただいて、今のでよかったです。はい。
よかったですか。はい。ありがとうございます。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年3月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。